聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書4章の1節から9節です。マルコの福音書4章の1節から9節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の64ページ、新約聖書の64ページです。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の上に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。それでは神の言葉を育てようと題して、宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。先ほどの賛美歌最後のところにこう書いてありました。こういう4番こうなっていました。5番ですね。この身は衰え、世を去るとき喜びあふれる御国に行き。この身は衰え、世を去るとき喜びあふれる御国に行き。年取ってですね、体が衰えて世を去るとき喜びあふれる御国に行き。年取って体が衰えて命が終わったら神様の国に帰っていこうという賛美歌です。日本人の、捕虜の方が、捕まっていた方が、二人とも殺されてしまいました。そういう意味ではここにあるような年を取り衰えて世を去るんではなくて、まだ元気なうちに命が取られてしまいました。最初の方はご自分の人生の何かを求めて仕事の中で向かわれて何か突破口を求めて行かれたようで、後の方はその方が捕まったことで何か自分にできることはないかと飛んで行かれて捕まったようです。後の方はクリスチャンだったようで、ジャーナリストをなさっていてですね、戦場ジャーナリストをなさっていて、自分が戦地において死ぬかもしれない、その時に神を信じていたらと思って信じられたそうです。その命が取られてしまいました。こんなことは起こっていいはずがありません、残念ながら聖書は予言しています。この世は愛が冷えていきます。どんどんどんどんそんなことが広がっていきます。私たちの周りにも命がないがしろにされることが日々起こっています。でもこれは神様が望んでおられることではありません。神様を知っている者が自分のアイデンティティをしっかり回復する時だと信じます。夜が暗くなれば暗くなるほど、また光も輝くと聖書に書いてあります。神を知る者が自分のアイデンティティをしっかり回復していったら輝きあふれるようになる。夜が暗くなれば暗くなるほど、人の命が小さく見られれば見られる、そんな世の中になればなるほど大事にする光は輝くと信じます。今日も礼拝の中で私たちは一体どんな存在なのか、神様からしっかり教えていただきたいと思います。一言お祈りをさせてください。全能の主なる神様、命の作り主なる神様、私たちの命を作ってくださってありがとうございました。また今も導いてくださってありがとうございます。一つ一つの命が あなたによって尊く本当に価値高いものとして見られています。ありがとうございます。なのに私たちはその命を大切にできません。本当に自己中になってしまって自分のことばかり、自分が何をしているのかもわからない私たちです。どうぞ憐れんでください。主の神様、今この礼拝に臨んで私たち一人一人をしっかり捉えてください。お祈りします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所、人々がイエス様の周りに集まってきます。どんどんどんどんイエス様の話を聞きたいと思って集まってきますので、イエス様は湖の上に船を出してその上にお乗りになりました。そして船から群衆に向かって話しかけられます。例え話をされました。その例え話、先ほど読んでいただいた通りですが、種まきの話です。ある農夫の方が種をまく、それがどこに落ちるかという話でした。最初にまいたものは道端に落ちた。そしたらカラスが来て食べちゃった。次の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので種はすぐ根を出したけれども、芽も吹いたんだけれども、根が細かったのですぐに枯れてしまいました。焼けてしまいました。別の種は茨の中に落ちた。さあ育つかと思ったけれども、茨がどんどんどんどん成長してしまって邪魔をして成長できなくなった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になった。聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス様おっしゃいました。誰が聞けたかという話です。この話誰が聞けたか、この続きを読んでみます。ご一緒に読んでみましょう。65ページからですね。マルコによる福音書4章の10節から。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが十二弟子とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そしてこう彼らにこう言われた。この例えが分からないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。ここから解説になります。14節。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです。これが解説です。種がまかれました。でもそれが心に根付く前にサタンが取っちゃう人がいる。これが道端にまかれた種の話。岩地にまかれた人はすぐに信じるんだけれども、受け入れるんだけれども、信じようと思ってもそれに反対のことが起こったり邪魔されたりするともう信じるのをやめてしまう。茨の中にまかれた種というのはこういう人たちのことだ。聞いてはいる。一応自分で聖書の言葉、神様の言葉は聞く。でも世の心遣いや富の惑わし、あれが欲しい、これが欲しい、 そんなことを思ってその他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。実を結べなくなる。良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶんだと書かれています。イエス様は解説されました。さて皆さんはどんな土地ですか？種がまかれました。あなたはどんな土地ですか？30倍60倍100倍を結ぶものですか？それともスッとサタンが取っていくようなものでしょうか？ちょっとは信じるけど困難があったらもうやめたってなるんでしょうか？信じてはいてもいろんな世の煩い、これもせにゃいかん、あれもせにゃいかんで心が塞がれて信仰がどっか行ってしまうような存在でしょうか？皆さんどれですか？人間はどんな存在なのかということです。それを見るためにペテロの第一の手紙、ペテロの手紙第一というのをご一緒に見てみましょう。ペテロの手紙第一、1章の23節というところをご一緒にご覧になってください。聖書の後ろの方です。ペテロの手紙第一の1章の23節から、新改訳聖書ですと416ページになります。新約聖書の416ページ、ペテロの手紙第一、1章23節から24節25節まで読みます。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。嬉しい知らせ、聖書にある神様の嬉しい知らせが福音の種、福音の言葉と書かれています。そしてこの言葉に挟まれるように24節に人間のことが書いてあります。人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。病気になることもある、弱気になることもある。神様を信じることができる時もあれば、全然信じられないで落ち込む時もある。それが人間ではないかと思います。そうやって先ほどの聖書のところに戻ってみますと、じゃあ誰がこのイエス様の言葉をしっかり聞けたか、30倍60倍100倍になるように例えを聞けたかということなんです。マルコによる福音書の4章の10節にはこう書いてありました。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが12弟子とともに、核の人たちですね、後にキリスト教会を立て上げていく核になる人たちとともにこれらの例えのことを尋ねました。先生、あの例えどういう意味ですか？聞いたって言います。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。ここを見ますと、これだけを聞くとですね、何か あなたたちは特別に選ばれているから、やっぱりこの人たちがすごいんだと思ってしまいそうになります。12節で、それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そうか、他の人たちは神様の言葉が入らないんだと思ってしまいがちですが、13節を読むと違います。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？ということで、このお弟子さんたちは誰もわかりませんでした。一番近くにいた人たち、これから教会を担う人たちが30倍60倍100倍どころか、サタンが取っていくどころか、全く種であることもわからない、例えであることも分かりません。そして私は自分のことを考えたときに、これは誰かがこうというよりも、 私の中に刻々と変化する状況が書かれているんだと思うんです。ある時には聖書の言葉読んでも、誰か嬉しい話聞いても、すっと右の耳から左の耳抜けていくんです。残らない。ある時にはちょっと、あ、いいなと思っても、なんかすっと忘れてしまうこともある。ある時にはこの言葉、ああ、今日のこの聖書はいいなと思って1週間ぐらいは続いても、なんか他のことが起こっているうちに消えてしまう。でも人生を生きている間に、どっか自分の中にこれだっていうものがグッと入ったら、それはずっとある。それを繰り返しているような気がします。そして人間について、神様が先ほどペテロのところで語ってくれましたけれども、人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。神様は私たちがそんな存在であることをよくご存知なんだと思います。だからあなた方が新しく生まれられたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのである。いつまでも変わることのない神の言葉が繰り返し繰り返し私たちに与えてもらえている。これが私は福音だと思うんです。今日この礼拝の後、この教会では懇談会が開かれます。2回目です。この教会がどんな教会になりたいのか話していきます。おそらく今年中にこの教会の建物は売られます。アライアンスの教団から別の教派にですね。そして私たちは借用するようになるでしょう。でも建物ではなく、私たちの集まりが教会だと聖書には書いてあります。そして私たちはどんな体になっていきたいのか、エペソ人への手紙の4章16節にこう書いてあります。キリストにより、体全体は一つ一つの部分、あなたのことです、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。キリストにより、体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。私たちはどんな教会になりたいのか前回話しました。今日はおそらくどんな人が集められているのか、そういうことを話すのかと思います。そして短期的に、あるいは長期的に、どんな人が集められていて、どんな教会に私たちはなろうとしているのか。今教会に集められている一人一人はどんな存在なのか、確実に言えることが一つありますので、そこをご一緒に見てみましょう。コリントの信徒への手紙2というところをお開きください。3章18節、新改訳聖書ですと318ページになります。318ページ、コリントの信徒への手紙第2、3章18節318ページ、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。あなたは成長過程にあります。どんどんどんどん変えられていっています。今から神のイエス様と同じ形に変えられていきます。その過程にあります。私たちはこの交わりの中で、ご自分がおられる交わりの中で、どんどん変えられていきます。イエス様と同じ姿に変えられながら、私たち一人一人に神様が求めておられることがあります。それは神様の神殿を建て上げていくことです。出エジプト記の35章の4節から5節にこうあります。聞いてください。出エジプト記 神様が神殿を建てようとモーセにおっしゃったときに、モーセが回収に向かって呼びかけた言葉があります。それが出エジプト記の35章の4節から5節に書かれています。モーセはイスラエル人の全回収に告げていった。神様が語っておられることです。これは主が命じて仰せられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて心から進んで捧げる者に主への奉納物を持ってこさせなさい。すなわち金、銀、青銅。続いていきます。皆さんの中には神様がくださった宝物があります。それは神様の神殿、愛の交わりの中にどうしても必要なものです。神様はそれを用いようとしておられます。喜んで捧げてください。そうすれば主は用いてくださいます。いや、やめとこうと思う人はそうなってしまいます。神様はあなたを用いようとしておられますから、どうぞご一緒に。愛にあふれるところ、人が殺されるような交わりではありません。人が傷つけられるような交わりではありません。本当に年老いて去るときには、安心して神様に帰っていけるような交わりが私たちを通して作られます。このニューヨーク日本語協会、また皆さんの家庭に、職場に、交わりの中に必ず作られます。ご自分の持っているものを主に捧げてください。お祈りをします。知らない神様、私たち一人一人、神様が声をかけてくださっていることをありがとうございます。私たち一人一人は今暗闇の時代にあって、聖書が予言するもっと愛が冷える時代にあって、光り輝く温かい群れになるように召し出されています。それぞれが与えられているものを喜んで捧げるとき、私たちは神の神殿として建てられていきます。ニューヨーク日本語教会はその教会として、また私たち家庭は家庭として、職場は職場として、また置かれている交わりは交わりとして、そこが私たちを中心に、私たちも用いていただいて神の神殿になります。そこは愛があふれる場所です。感謝します。そのために使えられることを感謝します。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。